まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組はあなたの心と世界を包む梱包資材と日用雑貨の株式会社清和産業の提供です。そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りします。おはようございます。1週間のご無沙汰です。お元気でしたか？私は子供の頃、やんちゃで女の子なのにガキ大将でした。毎日男子をとっちめて喧嘩してました。忘れん坊で落ち着きがなく、カッとしてでもニコニコしているのだけが取り柄でした。そんな私を両親はどう思っていたのでしょう。悩んでいたんでしょうか。もう二人ともいないので本心を聞く術もありませんが。さて、今回の突撃先は子ども店未来相談支援事業所です。場所は岡山県岡山市津島南です。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私、子ども未来相談支援事業所の滝槍と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですが、はい、ここの事業所は内容はどういうんですか？
はい、相談支援というのは皆様にあまり馴染みのないものだと思います。
はい、
老人の皆さんの言うケアマネージャーのような仕事をさせていただいています。私たちは子どもとついておりますので、0歳から18歳までの皆さんのプランを立てさせていただいています。
プランってどういう、
皆さんが児童発達支援事業所だとか、放課後等デイサービスと呼ばれる療育的な施設を使いたいと思われた時に、
はい、
そのための例えば何曜日に月何回使いますとかということのプラン立てをさせていただいてます。
あ、そうなんですか。はい、先月ですね、児童、放課後
デイサービス、
はいはい、デイサービスに行ってきました、
うん、あ、そうですね、
そこは皆さん、はい、相談事業所さんでお相談されて、その計画のもと に行かれた人ばっかりなんですか？
国の方針としては 100% そのようになるようにと言ってるんですけれども、はい、今岡山市でそのような風にできているのはもう1割や2割ぐらいなのかなと思ってます。
一番
なので相談支援も知られてる方はすごい少ないと思います。
どういうことで知ったりとか、どういうことで利用できたりとかするんですか？
はい、今一番多いのは事業所の先生に、それこそ相談支援専門員をつけられたらとか、学校の先生、幼稚園保育園の先生にご紹介をいただいて、で相談支援専門員として入らせていただくというのが一番多いです。
はあ、私の子供がまあ学校行ってるとします、
はい、
そしたら私の子供にいきなり言うんではないんでしょう、学校の先生が相談に行ったらって。
あ、そうですね、例えば、ちょっと困り事があって家で癇癪がすごく起きるとか、まあ、気持ちの切り替えが難しい、または生活の流れが分かりにくいということを、まず学校や保育園の先生に相談されて、でその先生またはコーディネーターの先生というのがいらっしゃいますので、その先生からご紹介いただくという流れもあります。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ
子供だから、うん、大人じゃないから自分から相談に来たりはしないんじゃな。
あ、そうですね、親御さんがご相談に来られる。しかも最近はとても小さいうちから、
はい、
2歳とか3歳から来られる方が多いですね、うんうん。
あ、この間行ったとこもあのそこは発達障害だったので2歳からでした。
あ、そうですか。
早いほどいいんじゃって言われました、
うんうん、そうだと思います。
発達障害はね、そうですが、
はい
はい、あの発達障害の人だけじゃないんでしょ、
はい、
障害ってついてるんですから、
はい、
あのあらゆる障害ですか、もしかして。
あ、はい、あらゆる障害に、例えば、まあ、転換発作のあるお子さんとか、うん、それから、まあ、身体的に少し動きにくかったりするお子さんもいらっしゃるんですが、
うん、
私が持たせてもらってるケースはほとんど発達障害のお子さんですね。
あ、はい、なんかこう種類とかで分かれてるんですか。
あ、はい、事業所によっては、うん、私は知的の子だけを取ります、
うん、
この事業所は発達障害の子を取りますというふうにされてるんですが、うちはそれをあの網羅的に取っております。ただ発達障害のお子さんが多いですね、はい。
あ、じゃあもう発達障害のことだったらここに来ればいいということですね
できるだけ、ね、お力添えさせていただこうと思います。
で、支援って書いてありますよね、
はいはい、
具体的にどうするんですか。
そうですね、
はい、
大きくは3つの仕事をさせてもらっておりまして、
はい、
1つ目がまず事業所にまだ通っていないお子さんに、うん、あなたのお子さん こういうふうなところがいいよとか、こういう事業所でこういうサービスが受けれるよとかっていうふうな事業所の紹介をさせていただく、
はい、
それが1つ目です。で、2つ目、その事業所と保護者の方と相談支援専門員、それからもしあのお母様やお父様がいいよって言われたら学校や幼稚園保育園の先生を交えての支援者会議というのを開きます、う
ん、
で、お母様はこういう目標でだいたい1年間過ごされたいと思っていらっしゃいますよというふうなことを皆さんに知らせて、共通の理解を図ります。
はい、共通
はい、そうですね、
大事だと思います、本当に、
はい、で3点目、一番最後は先ほど言わせてもらいましたプランを書きます、
うん、
何曜日にこちらの事業所に通って何時から何時まで療育を終えるというようなことをプランに書きまして福祉事務所に提出をいたします、う
ん、じゃあ、うん、主に事務的なことをされる。
そうですね、事務的なことをさせてもらったりとか、うん、お母さんの悩み事とかに寄り添って、うん、その中で福祉的なサービスでここが解決できますよという提案をさせていただきます。
ああ、じゃあお母さんとあのゆっくりこう話を沿ってあげるというか、
うん、そうですね、
ね、そういうふうなこともしないと支援できない
状態に。そうですね、福祉のサービス使い方がすごく難しかったり、
はい、
まあ、書き物が多かったりとか、うん、いろいろありますので、
うん、
あの相談支援専門員にまず言っていただけるとこうすればいいですよというふうな道しるべとして、お母様の道しるべとして働かせていただこうと思ってます。
ああ、そうなんですか。まあ、例えば例で言うとどういう相談がありましたか。
あ、そうですね、
はい、
まあ、やっぱり集団の中、園の集団の中で先生に、うん、集団から外れてしまってなかなか同じような行動ができないんだって言われたけど、うん、家ではそんなに問題があるようには思えない、
うん、
どうすればいいんでしょう、まず園に見に行ってくださいみたいな相談もあったりして、
うん、
園に見に行かせてもらって園の先生と相談して、
うん、
こういうふうな療育を受けたらもしかしたらだんだんと集団に添えるかもしれないねみたいな話があって、そこから療育につなげたというふうな話もあります。
はあ、じゃああの超忙しいですね。
そうですね。
ねえ、
はい、
一人の人のことを、うんうん、ただ聞いて書類いろいろいろよ、そう、こういうとこ行ったらどうですか、うんうん、ちゃっちゃっちゃっちゃっと書いて、うんうん、はい、書類できましたよじゃないから、
うんうん、うん、そうですね、
ねえ、はい、じゃあもうみんな違うから。
そうですね、
ね、
その通りです。
ここは岡山市の中心にありますが、一筋入るととても静かな住宅街です。その一角に趣のある建物の2階に子ども未来支援事業所がありました。引き戸を引くと優しい笑顔で竹有夏美さんが迎えてくださいました。こじんまりとした個室に可愛い椅子とテーブル、 子どもの遊び道具もあり、お母さんが落ち着いて相談できる雰囲気です。竹槍さんにいろいろとお話をお聞きしました。相談といってもなんと幅の広いこと。これは大忙しです。
障害の度合いによってまたお相談に行く場所とかが分かれてるんですか？
そうですね、療育の施設も、はい、いろいろカラーがありますので、うん、重度のお子さんに寄り添う支援をしていただけるところとか、うん、お勉強うちは見ています。うちはスポーツ的な療育をします。いろんなカラーがありますので、そこにお母さんのニーズに沿ったところにご紹介できるようにと努めております。
あ、そうな、はい、じゃあもう多岐にわたって
るんだな。本当に。
それはなんか資格とかいるんですか？その勉強しないと、なんか私にもしよ、私に相談されてもし事務がこうちゃーっとできたとしても、うん、受けれないじゃないですか。
あ、そうですね。ね、相談支援専門医の資格ですね。
はい、
はい、相談支援専門医の資格としては、うん、まず5年間の、福祉に関わった経験がいります、うん、で、プラスで相談支援専門医の初任者研修の修了が必要になってくるので、うん、その2つを備えれば、相談支援専門医になれるという形ですね。
はい、じゃあまあなろうと思ったら誰でも、うん、なれるってこと？
あ、そうですね、経験と、研修の修了があれば、
あれば、
はいはい、
じゃあもしかして私に障害児がいたら、
はい、
その子を一生懸命見た体験があって、
はい、
それ体験を皆さんにこう返していきたいな、他のお母さんを助けたいなと思ったら、
はい、
それだけのことをすれば助けてあげれる。
あ、そうです
ね、仕事できるんだな。
はいはい
はい、ああ、そうなんですか、はい、そんな方いらっしゃいますか？
そうですね、とても力のある相談員さんで、うん、自分のお子さんだとか、うん、関わる方々の中に、うん、障害を持たれた方がいらっしゃったという方は結構たくさんいらっしゃいます、
ね、え、
はい、
なんか体験したら返したい気持ちに、ね、なるでしょ。
とても素晴らしくだと思います、
ね、
はい、
なので、はあ、そうなんですか、はい、他のにはどんな例がありますか？
今本当に増えているのは、不登校のお子さん、または不登園のお子さんです、はい、大体私が関わらせてもらっている中で10人に1人か2人も不登校のお子さん、不登園のお子さんがいらっしゃるので、はい、相談支援専門員としてもなかなか悩ましい事例ではあるんですが、はい、福祉の範囲で通えるところを紹介するだけではなかなか学習の面が特に足らないので、はい、その部分かなり悩んでいるところではあります。
悩んでるところではありますということは、
うん、はいはい、
途中ってことですか？
そうですね、そうですね、
難しい問題になっちゃね。
はい、そうだと思います、本当に。
そうなんです、はい、どこかに行ったら必ず解決してもらえるんかなと思ってましたけど、難しい問題もあるん
です。そうですね、特にまあ学校の先生と一旦こじれた話になってしまったというケースでは、かなり、そこからまあ心をほどいていくっていうところが難しかったりするので、まあ、本当になりかけぐらいのところで、会議、先ほど申し上げた会議とかができればだいぶ違っているなというふうな印象があります。
相談支援専門医についてお話ししてくださいました。竹槍さんも相談支援専門医さんです。さて、私の子供は小学生の時いじめに遭い、一時不登校になりました。私はその時ひどいいじめだったので、学校には行かなくていいと思っていました。でも子供自身が行きたいって言うんで、それじゃあと担任の先生やらママ友やらいろんな人に助けてもらって、1学期近く休んで登校できるようになったんです。登校してからは別人のように元気になり、22歳まで学校生活を送りました。でも あの時相談支援事業所があったらもっと早く対処できたかなと思います。続けてお話を伺います。
こういうことが制度としてあったりとか、皆さんがこういうふうに思ってくれたらもっと良くなるのになっていう、なんかそんな思いっていうのは何ですか？
あります。岡山市の方ではそれこそ、まあ、国は本当に 100% 入れたいと言ってるのにもかかわらず、あのまだ認知度がものすごく低いの で、うん、でまたあの相談支援専門家として入らせてもらったお母さんはこの制度があって良かったと言われているので、うん、もう少しこう認知度を上げるために何か、どのようにしたらいいか私もわからないんですけれども、うん、していただければありがたいなと思います。他の市ではもう 100% 入られているところもありますし、
はい
はい、それがないともうサービスが使えないというところもあるので、岡山市の中でもう少し広まってくれたらいいなと、はい、
なんでなん
そうですね、まあ、あの一番は多分岡山市の場合、うん、療育を受けたいお子様に対して事業所が足りていないというところがあるので、うん、絶対に入れなさいと市の方も言えないのだろうなと思うところでもあるんですけれども、あ、まあ、でも本当にあのケアマネージャーさんはね、やっぱり入ってらっしゃったりするので、うんうん、そういうふうに、まあ、相談支援もできていったらなと思っているところではあります。
あ、幼稚園がたくさんなくて入れないかいうのがあったじゃないですか。 あれみたいに、うん、その療育ができる施設がないんですか？
あ、療育の施設は結構今立ってきている、はい、相談支援の事業所っていうのがなかなかまだ少ないかなと、はい、
思っています。それはあの市が作ることで、例えば、はい、あの私がそういう相談所を作りますって言ってで作るもんではない。
民間の例えば、うん、NPO 団体だとか会社さんが相談支援事業所を建てることもできます、
うん、
でまだそういうふうに建っていくっていうことが少なかったりとか、まあ、本当に皆さん言われてるんですが、あまりお金の儲かる仕事ではないので、うん、まあ、目指される方自体が少ないっていうところもあるのかなとは思いますね。
いつもそうだ
ね、そうですね、
子供のに使うお金とか、はい、障害のある方に使うお金を削るよな、なんて
そうですね、
ね、
あの本当にそれでもあの前よりはだんだんと認知度も一応できる、うん、あの利用者さんも増えていっているので、
うん、
それを考えると、まあ、今からなのかなと岡山市では思っているところですね。あ、
これから成長するんじゃって、はい、そう思うことに
しよう、はい、しております。はい、
全国的に言うと岡山はちょっとだけど、はい、まあ、日本の国全体で言うともう認知度はどんどん上がってるんですか？
そうですね、以前よりは上がっていると思います。ただ岡山市のようにそう、まあ、認知度が低い市も他にもあると思いますので、うん、本当に自治体によってバラバラという感じです。
へえ、うん、じゃ あの相談したいお母さんはどうやって知ったり、うん、こう選んだり、
はいはいはい、
そうするんですか？
そうですよね、難しいと思います。一応福祉事務所の方に行かれて療育を受けたいと言われましたら、はい、うん、障害者のしおりというピンク色の冊子をいただくようになります、うん、そこの中に療育の施設と相談支援事業所、うん、両方載っておりますので、うん、そこの中から選ぶようにというふうに言われます。ただ、うん、どういうふうな基準で選べばいいかとか、うん、そういうことがなかなかね、お母様方もそう難しいと思うので、上からこう電話かけていって、うん、あ、いっぱいですいっぱいですって言われてもうあの心が折れちゃうみたいなことがかなりいっぱいあるので、
うわ、
まあ、そこがちょっとスムーズにもうちょっといけばいいかなとは思ってるところですね。
かわいそうじゃあ、それは
そうですね、
ねえ、なんか最後の頼みの綱みたいにすがって電話してるのに、
うんうんうん、そうですよ ね、 ね、
じゃあそこがダメだったらどこへ行くんですか？
もうあの相談支援はあのセルフプランという自分が書くプランで代替ができますので、もうそれで自分のセルフプラン、自分の目標を立てた紙1枚で行って、療育の施設は自分で探すというふうなことをされるお母さんが結構いらっしゃって、でもそれでも施設を探されるのすごい大変なので、まあ相談支援言ってもらえばそこの部分楽になれるかなと思います。
ですよね。
岡山は全国的に見て 認知度が低いと言われましたね。なんでなんでしょうか。県民性ですか。そんな県民性ないですよね。悩んだり困ったりしている人大勢いると思います。これは行政のあり方の違いなんでしょうか。だって100%のところがあるんですもの。お話を聞けば聞くほど相談支援事業所が絶対いると思いました。早く気づき、早く相談、そして早く良い方向へ。これ子どもたちのためですよね。お話を続けます。
今私含めて、まあ、2人ぐらいでしかできてないんですけれども、うん、多分4人5人相談支援専門員がこの事業所に増えれば、うん、もう少し今2割ぐらいの認知度なのが、まあ、4割5割まで上がっていけばいいなというところに近づいてくるのかなと思うので、うん、ぜひ相談支援専門員さんを雇わせてもらって、はい、チームでできればなと思っているところですね。
なんか解決策ってがないんですか。
そうですね。ただ、まあ、あの事業所の皆さんにはだんだんと相談支援専門医知っていってもらっていて、うん、で会議を行うごとに学校や園にもだんだんと、あ、そういう仕事があるのねということが分かってきていただいているので、皆さんに使ってもらえば使ってもらうほど他のお母さんに紹介してもらえるおつてができていくというふうになっていくかなと思っています。
うん、それってあの苦労が多くて報いが少ないから、
そう、あの相談支援専門医ですか。うん、ああ、苦労は確かにですけれども、うん、まあ問題が解決したりとか、良い療育先が見つかったとかいう時に、お母様方からすごく感謝していただけたりとか、直接その感謝の言葉をいただけるので、やりがいとしてはとてもある仕事だと思っています。その、まあ、時間がすごくかかってしまうとか、そこら辺を少し解決していけば、まあ、あの、なりたいっていう人が多くなってくれるのかなと。願っているところで、
ね、もう絶対素敵な仕事だと思うよ。はい、なので、はい、あの要は介護のお仕事が、はい、あの退職者が多いって言われるじゃないですか。うん、はい、ものすごいあの大切な仕事なのに、うんうんうん、やっぱりそれにあの見合うだけのことをしないからそうなるんでしょう。どうやったらそれあの国があのなんかあの支援してくれたりはしないんですか。
あ、私たちの給料は、うん、お母様からいただくのではなく国保連から の, あのあもらえるものになっていますの で、国の支援というふうに一応なってるんですけども、うん、まあ、うん、十分というところでまた難しいところでもあったりする。ただまあ国にもあのしてもらわなければいけないと思いますけれども、うん、私たちもまあ事務的なことの時間を減らして、うん、負担を軽くするとか、うん、お母さんたちにもうちょっといろんなあのインターネットとかを使って紹介ができたりとかっていう風なので、うん、働く人たちの負担を減らすっていうこともできていくと思うので私たちの努力も必要かなとは思っています。
うん、なんとかこう事務仕事と、はい、お母さん方の相談に乗ったり、うんうん、そうするこう人に寄り添う人と、はいはい、こう一つのところに二組いるっていうようなのが、ね、うん、いかないんですか。
そうですね、他の事業所さんでは、うん、もう事務方は事務方として、一人二人置いて、うん、で、まあ、外に出るというか、うん、相談に回る人は相談のみを行うみたいなことができているところもあるらしいので、うん、私たちもまあ人数が増えればそういうふうにしていきたいなとは、ね、はい、思っていますね。
そしたら、うん、もう十分に沿ってあげて、うん、本当に良かったわ、ね、なるよな、はい、誰もっともっと
そうです、ね、
今もそうなんじゃけど、ね、もっとなるよな、うん、はい、でね、なんか困りごとっていうのを私ね、あの漠然としとってなんかよう分からんのだけど、困りごとって具体的には書き上げて、うちはこんなこんなこんな困りごとってみたいなことはなくて、困ったらいらっしゃいみたいな。
ああ、一応療育に向かっているお母さんたちが来られる、
はいはい、あげてらっしゃるんですか。
まだ全然インターネットとかにも開いてないので、うん、もう本当にその事業所だとか保育園の先生が、あ、こういうのなら武井さんとこかなみたいなので言ってもらっとる感じなので、
口コミ、
そうですね、本当に口コミなので、はい、その本当に言われたように漠然とした感じだと思います。で、まあ留学が必要なくて、うん、学校内や園内でこういうふうに解決しましょうというふうなアドバイスを送る時もあるので、
うん、
その場合は留学とか相談支援も使われずに、
うん、
で、もう園の中で解決される、学校の中で解決されるっていう場合もあります。
ああ、そう、私の子供のことを言って変なんですけど、あの大きいおっさんになっておりますがそれもなく、ちっちゃい時にはあのちょろちょろちょろちょろしてちっとも実技がなくて、
うんうん、
あのその頃療育とか、
う
ん、そのこと言ってなかったの で、
ね、
昔は、
うんうん、
でもう本当にどうしよう言うみたいだったんです、
うんうん、
そう言って困るが、
はいはい、
うん、こうやってこうしとる前もういないとか
ね、あ、そうですね、
え、言って何度探したか、
うん、
で教室に立ってうろうろしたりとかね、
うんうんうん、
先生が落ち着きがありませんって、
あ、
落ち着きがありませんって、
ね、
あのその程度があるじゃないですか、
そうですね、
その程度で私が困ったなと思っても、
うん、
その私の例で言うと、
はい、
それでも相談できるんですか？
うん、まずは相談してもらうと、
うん、
学校の中で例えばものすごく目移りするいろんなものがあって、うん、彼はチョロチョロしてしまいますよというのであれば、環境設定といってそういうものを取り除くということでチョロチョロしなくなるお子さんもいらっしゃいますし、
はい、
それじゃなくてもうずっと本当にもうあの集中できるものがない、集中力をまずは伸ばさないと、離席してあの席から立ってしまうっていうようなお子さんだと、うんうん、一回お勉強というか療育的なことをしましょうねというふうに療育施設の方で、練習をして、また集団で返した時によくできたらもう療育は終わればいいし、まだ何だったらまだあの続けていけばいいしというふうにいろんな判断を行うというふうな専門家になってきますね。
はい、じゃあ私が困ったなとまず思うんじゃな、
はい、はい、
で誰かに助けてもらいたいなって思うんじゃな、うん、
はい、
それが一番最初なんじゃな、
そうですね、
はあ、なるほど。
どんな些細なことでも困ったら相談してみてくださいと言われましたね。相談支援事業所が増えないのは困ったと気づかないからなのでしょうか？これはある施設で聞いたお話です。この程度は困ったうちに入らないよなとか、人に勧められてもこのくらいなこと誰にでもあるわとか思われてお話を聞いてくれない親御さんが多いんです。それで療育が遅れて後悔されていますと言われていました。私も子どもの発達の過程ってわからないことが多かったです。子どもたちの心が傷つかず健やかに成長するために早く気づき早く相談する、これですね。だからいつでも気軽に相談できる相談支援事業所は大切な存在なんです。皆さん、竹槍さんの言われるようにこの認知度を増すのはどうしたらいいでしょうか、考えてみてください。そして相談支援専門員さんにもなってください。よろしくお願いします。子ども未来相談支援事業所は岡山県岡山市北区津島南です。必ず予約を取ってくださいね。電話 090-7592-8000、 子ども未来事業所でネット検索をしてみてください。この番組はあなたと世界を包む梱包資材と日用雑貨の株式会社清和産業の提供でした。パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。